こんばんは。
はい、こんばんは。
ですね。
はい、はい、はい、はい。
ピッツカートミルクさんって、まあ、学生からですね、まあ、社会人になっても、まあ、このドアラジでだいぶ、話すようになってからもですね、
はい。
ピッチカートさんって、
はい。
カプコンの格闘ゲームより、
はい。
SNK の格闘ゲームをよくやられてきたって聞いてますよ。
そうですね。僕は青春は僕は SNK ですから。
うん。
はい。
ね。で、画廊伝説とか。
画廊伝説、龍子の剣。
うん。キングオブファイターズ。
サムライスピリッツ。
うん。
KOF。
うん。ね。はい、まあ代表的なところでそんなところですね。
はい。
あ、この先週ですね。
ええ。
この SNK にまつわる、
うん。
突然のニュースがやってまいりまして。
うん、
見られました？
あ、見ました、軽く。はい。
うん、
サウジアラビア、
そう。
オイル、なんかすげえお金持ちが。
サウジアラビア企業が、
はい。
買収へと。
はいはい。
いうお話ですよ。
はい。
SNK の、サウジアラビアのゲーム会社、エレクトロニックゲーミングデベロップメントカンパニー。EGDC という会社が、
はいはいはいはい、
SNK の株式 33.3% を、うん、獲得したことが発表されましたと、うん。親会社のミスク財団、これはどうやらオイルマネーでね。
財団ですからね。財団ってそうそうつかないです、
うん。ピスト財団とかさ、スピードワゴン財団ぐらいしか聞いたことないですけどね。
うん、
うん、これを通じて行われたものと、SNK に8億1300万サウジリアルっていう、通貨ですね、225億7000万円の戦略的投資を行い、株式を取得と、うん、さらに、今後 17.7% を購入することも取り決めになっており、過半数以上の 51% の株式取得が予定されていると、
うん。
このミスク財団って何者か言うたら、
ええ、
サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子っていう人が、うん、設立したという非営利団体であると。
なんか金持ちがおもちゃを買う感覚で買ったような感じですね。
あ、それ欲しいねみたいなね。
だけどまあ、それでキングオブファイター、まあ、その、SNK が愛されてるということですかね。
同国で人気のあるアニメやゲーム分野の育成 人材育成に力を入れており、今回の投資もこうした方向性をで補強するためのものであると説明している。ミスク財団は過去にも参加企業の漫画プロダクションを通じて、ザ・キング・オブ・ファイターズの新キャラ用にデザインコンペを開催、サウジアラビア人キャラクターナジュドの誕生を後押しするなど SNK と長年のパートナーシップにありました。あ、もともとこういう友好関係にあったってことですね。
なんかですね、僕、キング・ファイター14に、
うん、
そういったキャラクターが出たんですよ。
うん、
なんかそれがその方かその人の趣味かよくわかんないんですけども、なんかそれぐらいがなんかつながりがあるみたいで、
うん、
うん、喜んでるみたいなんですよ。
はあ、うん、そのさ、
ええ、
225億円っていう規模が、すごいっすよ。うん、
いや、これは SNK としても OK ですよね。
うん、SNK ってそもそももう自社で、どうなんですか？やってたんですか？
そうなん、一応ですね、2000年入ったぐらいで低迷しまして、
うん、
パチゾメーカーの子会社になったんですね。で、それがいろいろトラブルがあって破産しまして、
うん、
で、その権利を当時の系列会社のプレイモア、これよく聞くじゃないですか。
いや、SNK プレイモアっていう会社ね。
そうですね。が買収しまして、それで SNK プレイモアになって、で、それからまた SNK に変わっていったんですよ、社名が。
あ、今は SNK なんだ。
そうです。はい。
はあ、そう
なの。それからなんかどっかのまた中国企業がどっかに買収されたような話を前聞いたことあるんですけども
。つまりもういわゆる自分とこでのっていうのがもうできない感じなのかな。
それともあちらの方にすごく人気があるんです。なぜだか。
ああ。
だから向こうの方では大会が行われたり、
はい、
あの MVS 筐体がすごい人気があったりですね。
はいはいはい。
で日本よりなんかあっちの方が結構有名、人気がありまして、
はい、
で今スマホで出てるあの KOF オールスターというアプリもあるんですけども、
うん、
あれも日本より先に向こうが先行で出たみたい でまたあっちの方でもすごい人気があるんですよ。
へ
ー。だからまあほんまSNK 事業自体がその超必殺技状態なんですよね。
うまいこと言うたら。
もう赤い死にかけ状態なんですよ。そこからの必殺をこう繰り出すというですね。
あ
で今回もまさに超必殺技を、まあ、決めたいよというような感じだと思うんですよね。
なるほどね。
一応続編の15の話も出てるんで、KOF の新作の話ですね、うん。
大きくじゃあこの、ミスク財団が関わっての開発になるかもしれないですね。
と思うんですけどね。まあ、資金がぐっと増えたんで。
うん。
うん。ね。意外にその、後期に出した KOF なんか、結構操作性とも評価も高いんですよ。
ほうほうほうほうほう。
うん。未だに高値で動いてますし。
うん。
うん。
そうかそうか。
だから、意外に頑張っておったんですよ、ずっと。
いや、いずれにしても、
ええ。
なんでしょうね。愛のある買収臭いじゃないですか。
ああ、そうですね、そうです。それですよ。
うん。でなければ、ちょっと正直、今、第一線で、例えば活躍してるゲーム会社といえば、例えばスクエニとか、
ええ、
カプコンを買収するってなると何ってなるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でももう、なかなかこう、自社では、出せるような感じでもない SNK のがもう本当に買うというのは何らかの意図がないとできないわけですから。
はいはいはいはい。
うん。そういう意味ではちょっと面白いニュースが来たなと。もう びっくりするっすよ本当に。
そうですね。久々に名前出てきたか思ってます。
あ、200億？あ、いいんじゃない？なんて感じでしょ？多分。うん。びっくりしますね、こういうニュースは。
まあ、ちょっと息が長いと言いますか、本当こう、頑張って生きておるなっていうような。
まあ、エボジャパンっていう、世界大会の、はいはい、エボってあるじゃないですか。格闘ゲーム大会。
はい、
ジャパン大会が 2年前ぐらいので、何かかなりニュースで取り沙汰されてて、なんか、
はい、
エボジャパンの話をストリートファイター5に、かこつけて、ドーラジも喋ったことはあったと思うんですけど、
はい、
あの時その興味深く見てたら、
ええ、
そのギャラリーになんか来てた人が確かね、
ええ、
なんかアラブのなんかそういう王子かなんかだったみたいな覚えがあるんですよ。この人ちゃうんですかね。としてあ、こういう お忍びで来てたんですよ。
まあ、こういった文化に興味があるいうことはもうありがたいことですよね。
ああね、
やることはすごいですね。なんかその方すごいお金持ちで、なんかすごい絵画とかもなんか買われてるみたいで。
絵画なんつうのはね、まあほら以前からそういうですね、いわゆる投資みたいなもの。
それが300何億とかで、うん、SNK より高いんですよ。
ああ、A1 枚ね。
だからまあおもちゃを買う感覚で買ったじゃないかみたいな感じでは言われてますよね。も
うサッカークラブだろうが、
はいはいはい、
一流のヨーロッパのサッカー選手だろうが。
ええ、
ポーンと買うようなね、
はいはい、
いう形ですし、
ええ、
今ややっぱりもう何、次の先進国を作るのはアラブだって言われるじゃないですか。
うん、
あ、これが仮にバブル、そのバブルというかそのオイルマネーってのは我々の想像が分からなくて、地面から出てくるものを売ってるだけなわけですよ。
そうですよね。
ところがやっぱ世界中に少ないんで、
うん、
これがやっぱりどうやってでも売れるわけですよね。
うん、
それは何ですか、何かをこう売買してね、金を生み出してるんではなくて、
うん、
地中からできてるものを 錬金してるんで。
いつ亡くなるか分からん、あれもありますけどね。
うん、でも多分こういう王子だの、皇太子だの、王様が、うん、私が存命のうちはね、あの続くし、あとその後は知ったことじゃないよみたいな感じでしょうしね。
はいはい。
うん。ね、あの、とにかくちょっとね、あの、ここ何ヶ月、何、1年間の中でも、かなりゲーム業界の中では異色なニュースでしたね。
これで僕は強くなることを期待しますんで。
ね、SNK、何今年いっぱい、なんか売れるものも売れないものも全部出すな、みたいな感じで。
ほんまですよ。
うん、
去年ぐらいからその、ネオ上のちっちゃいやつ、ミニでいろいろ頑張ってましたし。
うん、決してもうね、あの、国内企業も、
はい。
あの、海外にスタジオを置いて作るなんていうのは珍しくもなんともないじゃないですか。
うん、うん。
うん。そこに力が入るかどうかなんで、だね、これはちょっとまた追っかけてニュース見ておきたいですね。
そう、本当こう世界のお金持ちが、テンセントもそんな感じでしたよね。なんか
テンセントもそうでしたね。
なんかまあ怖いとこもありますよね。なんかどうなるか
今後。うん、これ中国企業を言うとえってなるけど、
うん、
よもやアラブのね、しかも王室系の人が勝ったってどういうことやねんって思いますからね。
あの格好もあのよく見るあのなんていうんですか、アラブ人みたいな格好してますからね。
あのあれでしょ、ストファイブのあのラシードみたいな人でしょ。
あのアサシンクリードみたいなこうかぶってか、あの人でしたね。
ね、はい、はい、ちょっと面白いニュースでございました。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカーレディオ第312回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルワームスタジオキーセーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
おはご無沙汰しております。
うっそ。すいません、ちょっとタイミングが合わず、先週の青空にお呼びできません。
大丈夫ですね。
しのぎ的になんかやっちまったみたいな感じでしたね。はい。
はい。
今日のドワラジの方はですね、
はい。
まあ、ピーチカズさんお呼びして、
はい。
もう、今日のオンエアがもう12月入ってますよ。
うん。
早いなぁ。
早いですね。もうあと1ヶ月も経たない
ですね。はい。もう年末ですよ。
うん。
お忙しくなってくるんじゃないですか。
ですね。
はい。
まあ、今年もいろいろありましたからね。なんかもうほんまあっちゅう間ですわ。
ですね。なんか、どっかの季節からどっかの季節まで縫いなかったみたいな感じもしますよね。
ですね。
はい。そんな慌ただしい激動の2020年。
はい。
ドアラジ、ゲームオブザイヤーを、ゲームオブザイヤー、2020、はい、うん、お送りいたします。
この季節が来ましたね。
はい。
はい、
まあもうね、ピッチカットさんとやる毎年恒例みたいなところあります、ね。
はいはいはい。
はい、今年はそうで、どんなゲームプレイをしてきたのか。
はい。
はい。ということで、ちょっとたっぷり喋りたいと思います今日は。
はい。
はい。というわけで、じゃあ今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。まあ、ランキングつけまってみますけど。
はい。
あ、まあ、個人の感想ですので。
うん、
うん。ね。そうですね。他のプレイヤーさん、あの、リスナーさん、プレイヤーさんは、どんな風に、あなたの、プレイしたゲーム、面白かったなっていうのっているかなっていうところも、ちょっと期待、あの、お便り期待したいと思いますね。
はい。
はい。ね。今日は、ベスト3、
うん、
喋りましょうね。
はいはいはい、
それとそこにこうおちょっと引っかかんないけどこれをちょっとおもろかったし紹介したいなっていうのを1本、うん、それから、まあ、あのこの年末といえば年末商戦やら、うん、こうなんかクリスマス商戦とか、うん、あとセールで買ったとか、うん、そういうのも含めて年またぎのゲームなんかもあると思います。特にピッさんはちょうどニューハードも手に入れたということもあってね、
はいはいはい、
そういったところもあっての部分もあります。というわけで、ゲームオブザイヤーとかでもやりますけど、うん、フューチャーショー、
はい、
もうこれちょっとね設定してみたいなと思いますよ、
はい
はいはい、まずね、じゃあ3位からと言いたいところですけど、
はい、
ピーさん今年、
ええ
、どれぐらいプレイしましたっていうちょっとざっくりした感じなんですけど、
プレイしたとクリアしたじゃなくて、
クリアしたじゃなくてプレイしたでいいです、
まあ、ちょこちょこ入れますとやっぱり20はいかない10から15ぐらいはやってますかね。
ほうほうほうほうほうほうほうほう、はい、なるほどね。
そのまあゲームパスというものも触りましたし、
はい、
それで、まあ、ちょこちょこいろんなゲーム触れる機会が増えましたんで。
はいはい
はい。
うん。なるほどね。
ケンタさんは？
私はですね、今年はとにかくゲームしたなって気がします。
ですね。
はい。まあ、多分、ツイートの端々とかにも多分見られてたんじゃないかと思いますし、ドアラジでもね、ちょっと面白かったので、今ハマってるぜってやつを喋ってはいるので、だと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょうどですね、去年の今頃ですよね、
うん、
にデス・ストランディングが発売したということで、
そうです、はい、もう1年ですね、
うん、PS4 を購入して、
うん、
それこそついこの間、プレイステーションプラスの2年目に課金したと思うんですよ。まあ、自動課金なんでね、
まあそうですね、
勝手に引っ張られ
ますから。
はい、いうことで、今年でやっぱりなんやかんや言って一番動いたハードが、プレイステーション4でした。
ありがとうございますって変な言い方ですけど。
あとね、スイッチの、はい、
うん、
スイッチでもしてるんですよ、いろいろ。
うん、
やってるんですけど、
はい、
今年うちの息子がこう高校入ったじゃないですか。
はいはいはい。
あのね、いつしか、まあ、特に全般戦は全く学校に行けない状態だったんですね。
そうですね。
はい。実質はもう連休過ぎ、6月に入るかどうかぐらいのタイミングからしか、登校できなかったというのもあるんですけど、
はいはい、
そこからまあ、ようやくその夏を挟んで、みたいな感じになってきたときに、
うん、
やっとその、なんですか、こもって一人で遊ぶとか、友達と通話しながら遊ぶというのを乗り越えてですね、
うん、
時々こう友達が遊びに来るようになったんですよね。
おお、はいはい。
とてもいいことです。
はい。
で、その学校通学の時ですね。
うん。
スイッチ持ってるんですよ。
おお、ライトじゃなくても普通タイプですね。
はい。
はいはいはい。
で学校でもしくは学校の帰り道どこかで、
うん、
スーパーの休憩所とか。コンビニとか、
うん、
なんなら外でとか、
うん、
友人とスマブラをしてくるんですって、
うん、
いや、そういう使い方をするようになったもんですから、
いや僕なんかゲームボーイでしたよ、高校の時。
いやいや、そうですよ、うん、俺もそうでしたね、
通信ケーブルをぶっ刺して。
そこまではしなかったけど、俺は授業中にウィザードリーをしてた親
ですよ、ね。全く一緒ですよ。それが今やもう、あんな高性能なものを。
ですね。で、そんなんで、
はいはい、
で、早めにこう、打ち帰ってきて、晩の支度みたいなとか、なんか、まあ、1時間ぐらい、30分から1時間あるときに、
うん、
もう、プレイステーションを立ち上げるのはほとんどです。
はいはいはい。
うん。で、あとは、毎月の、あれですよね、プラスの、プレイステーションプラスの、
うん、
フリープレイのゲーム中心に、
う あれもその毎年こう僕らが楽しみにした気持ちわかるでしょ。
もうね、あのね、あのちょうどほら今あの今日収録時点で月末じゃないですか。
はいはい。
もう二十何日頃ぐらいからそわそわする。ま、ここで今月来月何くんの？何くんの？って。お、これあ知らんけどやってみようかなみたいな。
ちょっと気になったのが出ていた時とかですね。おっしゃラッキーとかですね。ありますよね。
ですね。そんなこんなで、
はい、
とにかくプレイステーションのゲームをしたなっていう感じなんですね。うんうん、私は。
なるほど。
うん。ですね。
だってもうケンタロウさんのそのレベル、あのトロフィーレベルがぐんぐん上がってるんで、
あの自動的に取れるようなもんばっかですね。
いや、ここ1年でこの7、8年が 迫ってきたという感じですね。ビクビクしとるんですよ。
そんなことはないですよ。そんなことはない、うん、はい、いうことね。
はい、
はい、まあ、そんなゲームライフの1年だったなっていう気はします。
はいはいはい。
そしたら、第3位、
はい、
ピチカートフィルクさんからいきましょう。
まあ、やっぱり土台となっているところで、
はい、
これはやっぱ外せないんで、
はい、
やっぱりドラクエ10ですね。
言えちゃうのそれ。
言えます。なんだ、今年バージョン4クリアしましたからね。
あ、そうか、ピチさんとはやっぱ違うわけか、プレイなんですね。そうですね。
しかも 5.2 に入ってますからね。
いや、今 5.3 なんですよ。
5シリーズ入ってますからね。
なるほどね。
はい。
どけて。
はい。やっぱストーリーはいいですね。
まあ、ストーリー中心にっていうことですね。
まあ、細かく語れと言ったらまた僕語れないんですけども。
うん、
まあでもやっぱり前作超え、前作のバージョン超え、前作のバージョン超え、確実にやってくるところがすごいなと。
うん。
こんだけ長くやってるんですね。ストーリーのテンションをずっと保ったまま、
うん、
8年ですよ。これすごいなと思いますよね。
ちなみにピチカーさんは例えば FF の11とかもやってるじゃないですか。
はいはいはい。
14もやってるの？14は休んでるから。
休んでます。はい。
うん。11はずっとやってたでしょ。
はい。
11のこうストーリーなんかももう10年近くもなってくると、そういった違い的なものってやっぱり見えてくるんじゃないですか。
まあ、根本的にはその企画は同じような形で、レベルの上限解放であるとか、
うん、
まあ、オンラインとしてのシステム根幹はまあ似ておりますけども、
うん、
やっぱりドラクエの方がやっぱ分かりやすいと言いますか。
ははは。
はい、僕はそのやっぱり好き好きありますけども、
うん、
もちろんあのファイファンはファイファンの方で好きなところもあるんですけども、
うん、
こっちストーリーに関しては僕はこっちの方が分かりやすいし、入りやすいし、感情が入れやすいですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
ほうほうほうほう。
うん。もちろん個々あると思うんですけども。
うーん。
やっぱ鳥間明の絵、しかりですね。
うーん。
肌に合うと言いますか、わかりやすいと言いますか。
まあ、ストーリー中心なんで、ね、ネタバレはネタバレ以外でしたくないのでね。
うん。
あれですけど。
やっぱりもう、どんどんやりやすくなってますし。
うん。
でもやっぱりドラクエ、まあ、シリーズという形で全部含めると、
うん、
一応今年、ドラクエタクトというモンスター系のゲームが出ましたし、
はい、
うん、あと僕あれも始めたんです、ドラクエウォーク。
お、
やっと今年になって始めまして。
負けた。いやいや、まあ、ちまけじゃないんですけど。
あれが意外にですね、
うん、
配達中に OK 入れていくだけでカウントされるんですよね、ホス
ト。
あれ見るのも結構楽しいですし、
うん。
うん。やっぱりちょっとずつ成長していくのが楽しいですし、
うん、うん。
あ、これみんなハマる、こういうことでハマるのかなっていうのが分かりましたね。
当然ですけど、ポケモン世代でもないんで、ポケモン GO とか。
あ、まあ、全然です、
ね。ああいう、こう、なんか、位置情報、ゲーム的なものはしたことないんですよね。
今回初めてです。
ほ
ー。何が面白いんやろうと思ってましたけど、あ、こういうことかっていうのが分かりましたね。
まあどうしてもね、スマホのゲームと画面ポチポチ押してるだけの感じとか、
うんうん、
みたいな感じもやっぱどうしても俺は印象抜けないんですけど、
うんうん、
そこにこう別のね、まあ、あ、それこそ歩くとか、
うん、
移動するというインターフェースっていうのはなかなかね、家庭用機ではできないじゃないですか。
そうですね。
うん、
ただまあこれを完全にスマホが占有してしまうんで、
うん、
困ったところもあるんです
けど、ね、なるほどね
だからまあ意外にはやっぱりドラクエを満喫してましたね。
なるほどね、
うん、
おードワラジパーソナリティならではみたいなね。
今後その後の今やってる後がまた気になるところもありますしね、
うん、
そうきたかっていうのを感じながらやってますね、
うんうんうん、なるほどね、
はい
はい。じゃあピチカズミックスドラゴンクエスト
10、はい
はい。
でケンタロウさん
は、はい、私3位なんですけど、
はい、
実に迷いました。
うん、
すごい日本言っていいですか
いきなりですかはい、どうぞどうぞ。
もうね、2位に上げるもんでもないなって気しまして、うん、あ、いや、2位を日本にします。俺、
ああ、わかる。
いいですか。
はい、
え、3位、
はい、
ラストバスです。
ああ、まあ、そうですね、そりゃ
うん、去年、
うん、
まあ、あの本体同梱って形でデスストランディングを購入したんですけど、
はい、
その後ですね、うん、まあ、プレイステーションプラスしかり、
うん、
あと何だろう、あと、ダウンロードとかないな、正直、
ええ、
ろくにお金払ってなかったんですよ。ね、今年の2月3月ぐらいまでは、
はい、
まあ、セールか100円とか、
うん、
無料とか、
うん、
そんなんでしかプレイしてないんですよ。
うん、
で、やっぱりちゃんと満額払うというか、発売日に買わないとって思ったソフト、
うん
うん、だったんですね。
はいはい。
まあ、ラストオブアースの、に至るまでの形として、
うん、
その後のその、プレイステーションプラスの、フリープレイで出てきた、アンチャーテッド。
うん、はいはい。
で、ラストオブアースは、最初の1ヶ月目で買ったんですよ、実は。
うん、
で、100円だったんで、買わざるを得ないというか、もうここで買わないとと思ったんだよね。
そう、ちょうどその時でしたね。
そうそうそうそう。うん、で、その後、デスストランディングを年内いっぱいがっちり遊んだんですね。
はいはい、はい。
で、年明けて他のゲームいじってみるようになったんですけど、
うん、
その時にフリープレイで出てた、アンチャーテッドの1、2、3をクリアしたと。
うん。
これはおもろいぞと。
うん。
で、4が出る前に、
はい、
あ、じゃあ4をプレイする前に、これラストオブアス2っていうのがもう新作で出るようだと、
うん、
ほんなら1これやっといた方がいいんちゃうかってなったんですよ、うん、同じスタジオでね、アンチャーテッドを作ってたとこなんで、はいはい、うん、ラストオブアス1をやって、
うん、
最初ね、何時間かプレイした時に結構ね、しんどくて、
うん、
やめてたんですワン。でもアンチャーテッドのおかげで、
うん、
ここのゲームってこんな感じって分かったんですね。
はいはいはい。
そのせいもあって、そっからのね、アンチャーってなくて、ラストバーアス1の進み具合がすごかったんですよ。
うん、
でやればやるほどおもろくなってくるんですよ、これ。
うんうんうん、
そこの期待を引きずったままのそうですよ。
はいはいはい。
で、これはもう発売日に買ったし、
うん、
プレイもしましたし、
うん、
非常にこうストーリーをちょっとドアラジでは喋ったんですけど、
はい、
うん、ストーリーはね、賛否両論あると思う。そりゃ
なんか割れてましたね。
うん、ただね、ストーリープレイしてない人言っちゃダメって話だと思う。
うん、
うん、ただな、ワンで感じる人もいるんだよね。あ、これ俺に合わないなっていう人もいるかもしれない。ただ、はいはい、ワンもそうなんですけど、このゲームストーリーもそうなんですけど、
うん、
システムがよくできてるんですよ、
うん、
特にゲームのシステムの部分に関しては他の追従を許さないと思うぐらい素晴らしいです。
はいはいはい。
うん、
それも番組内でお話されてましたね。
うん、
うん、
ですね。とにかくよく作られたゲームだっていう あの遊び尽くすっていうゲームってあると思うんですよ、
はいはい、
探索をしながらみたいなのも、がちゃんとそのゲームのデザインの中に作られててっていうのがあるんですけど、割とね意外とその何ですかラストオブアスって結構1回取ったら1回きりなんですよ、
うん、
これにここまでの労力使うかねっていうようなな
るほど、
うん、
まさにそのか、プレイする映画みたいな感じですね。
ですね。で、ボリュームもでかいし、まあ、
ゲームでないと体験できんような感じですね、
うん、まさにそうですね。やっぱり、ドラマとかアニメっていうのは、やっぱり何度も言うように、一方通行なメディアなんですね、
うん。
出来上がってるものを見て、面白かったっていう感想を得ると思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱ体験して、っていうのはなかなかそうそうないっていうところもあって、
うん、
まあさっきのね、ピッチャーのドラクエ10ってまさにそのロールプレイングじゃないですか。
はいはいはい。
その役割をプレイするっていう意味では、なかなかドラマとか、アニメっては、その演者がスーパーヒーローだったりすると、
うん、
それは枠じゃないんですよね、
うん。
うん。それがね、やっぱそこにその、やっぱその、役割を演じるっていうところをやっぱり感じてプレイするっていう意味ではこのラストバス2っていうのはこう感情を揺さぶられるっていうゲームってそうそうやっぱ少ないんじゃないかなと思うんだよね。
あれ自分のアバターでなくてそのちゃんとしたその性格持ってるキャラクターを動かすわけじゃないですか。
はい。
それもやっぱグッと入っていくもんなんですね。
ただね女性なんですよね。しかも女の子なんですよ、主人公は、
はいはい、
うん。前作だと、ジョエルっていう、まあ、親父だったんですけど、
うん、
そういう意味ともまた違ってですね、うん、まあ、ラストバス、その、なんだろうな、気持ちよさとかっていうのを味わうゲームってたくさんあると思うんですけど、うん、俺、気持ち悪さみたいなものを、感じたゲームって今までなかったかもしれない。
あとこれに関しましてやっぱりそのハードの性能が上がった分、
うんうん、
やっぱり臨場感が上がったというかその説得力が出ることですね。
そうですね。
うん、
だからまあ1でも1もよくできたんですよ。
まあ、あれでもプレステ3の時代のやつ
ですね。そうなんですよ。あれをまあリマスターしたやつなんですけど、かなりよくできてたなと思うんですけど、それをまあ本当に正当進化しただけのシステムとはいうものも、
うん、
いろんなことがよくできてたんで、
はいはいはい、
俺が好きなステルスもいけるし、
うん、
プレイ状態によってはやっぱドンパチで行くこともできるしっていうのがあって、
やる人によって変わる言ってましたね。
うんですね。はい。ので私の3位は、
はい、
いやこれね本当枠に出す枠から出そうかって思ったぐらいなんですよ。
もう健太さんが何回そのこのタイトル聞いたことかというとですよ。
うん。はい。まあ、はい、そこに至るまでの話っていうのもちょっと後ほど触れられればしたいなと思うんですよね。
はい。
はい。で私の3位はラストバス2。
はい。
じゃあピッチカートさん、
はい、
第2位を、
ちょっと今さら感はあるかもしれないんですけども、
うん、
モンスターハンターワールド、
おお、
4 PC 版、
ほうほう、
ですね、
へえ、
はい、まあ今さまざまな、まあ、プレステ4での、
うん、
後にPC、Steam の方で出たんですけども、
うん、
まあいろいろ悩んで。スチームの方を始めることになったんですよ。
ほうほう、う
ん、これまあずっと仲間としてやってたゴーさんに誘われまして、
はい
はい、始めたんですね。で僕がモンスターハンターにハマったきっかけもゴーさんなんですよね、
うんうん、
そのゴーさんの誘いでやったんですけども、うん、まあ、僕その F フロンティア の、
うん、
昇進があったのでなかなかこうモンスターハンターとこうお迎えができなかったんですけども。
真正面から目を見れなかったんです
よ。そう、そうなんですよ。ですけども、このフロワールドをやりまして、 やっとフロンティアとさよならができましてですね、
あ
で今まで何やったかと思うぐらいですね、ドハマりしまして、
うん、
いやまあ今更ですけど、ようできてますね。
そうですか。
もう何遍も言われとると思うんですけども。
あの、岸川さん。
はい。
すいません、乗っかります。
はいはい。
実は先ほど私がですね、同率2位に2本って、2本にしますわって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
俺も後ほど語ろうかと思ったんですけど、今一緒に喋ります。
マジですか？
俺の2位も、実はそのうちの1本が、モンスターハンターワールドでした。は
い、なるほど。
はい。
でストーリーがすごくあの作られてるじゃないですか。
はい。
え、モンハンってこんなやったっけって僕思ったぐらいですね、入り込んだんですよ。で、よく言われる、あの受付嬢なんです、うん。僕、受付の立ち位置がすごく気に入りまして。
おうほうほう。
あれ、まさに盟友じゃないですか。
まさにね。
え、ずっと音もして、力合わせて。ずっと
相棒言ってくれますしね。
そうです。いや、僕、この感覚、今までのシリーズの受付で僕、なんとも思わなかったんです
よ。あの、いや、可愛いか、不細工かはともかくとしても。
ええ。いや、うん、こんだけ勧誘してくるのって、すごく僕、楽しかったんですよね。
ああ、
結構言われとるじゃないですか、トラブルメーカーであるとか。
あの僕はこのシャリ出るなとかでしょ、
この立ち位置がすごく楽しかったですね。
そうですか。
チクチクチクチク繰り返して作るだけじゃなくて、うん、ちゃんとこう話が進んでいくというのがもう実感できまして、
うん、
まあ、これはヒットしますわって思いまして、
うん、
完全にフロンティアと縁切れましたわ。
あー、よかったですね。
ありがとうございます。で、あの 4PC といった部分で、
うん、
やっぱりちょっといい PC を使っとるもんなんで、うん、もともとその、ハードディスクもいいやつなんで、めちゃめちゃロードも早いんですよ。
はい。
しかも、画質も綺麗なんで、
はい。
もうそのグレードアップさにびっくりなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、あとこれがちょっとみんな苦手な人がいるかもしれないんですけども、
うん、
一応モンスターフロンティアにモッドというものがありまして、これ PC 特有なんですけども、
うん、
これによってですね、自分の姿を変更できたりできるんですよね。見た目を。その見た目をですね、あれですわ、2B さん。
へぇ、そんなモッドあんだ。
はい。
へぇ。
これにして、声まで、その。
当然それは、カプコン公式じゃないですもんね。
ないです、はい。
まあ、それでも、PC ならではですよね。
そうなんですよ。
おぉ。
それ入れまして、要はそのフロンティアで、2B の衣装をゲットするために、
うん、
結構ちょっとつぎ込んでしまったわけなんですよ。
あ、そんなの
の あったんですよ。
へ
え。まあいわゆるガチャというやつなんですけども、見た目変更するためだけです、
ね。はあ、はあははあ。
それが欲しいがために一生懸命頑張ったんですけども、これはすぐできますし、なおかつクオリティめちゃめちゃ高いんですね。
はあ。
はい。もうだからそれですごいテンション上がりましたね。
なるほどね。
で、まあ、受付嬢の見た目をちょっと変えられたりするんで、
うん、
まあ、ちょっといじって可愛くしたんですけど、まあそれもあって気に入ったところもあるんですけど、まあそれは見た目として、あと手触りもすごくモンハンしてましたし、
うん、
僕今回太刀に入れ替わったんですよ、双剣から。
ああ、そうなんですか。ガンナーもやめたんですか。
はい、ガンナーもまだちょっと手は出してないんですけど、
ほうほう、
太刀が楽しくてしゃあないですね。
なるほどね。
はい。で、今、やっとアイスボーンに入りましたんで、
あ、今、絶賛プレイ中なんですね。
そうです、そうです。
これ、PC、PS4 版とやれるんでしたっけ？
できないんですよ。
あ、サーバー違うんかいな。
それだけがネックなんですよ。
ああ。残念だな。そうなん
ですよ。ただまあ、ほんと、この数ヶ月、結構ちょっとのめり込んで、ゴーさんとずっとこう、二人で言ってましたね。
そうですか。
はい。確かにやりながら、うん、F から持ってきた要素も結構あるなと思って、ニヤリとかね、したりしてた。
うん。
だからまあ、なんでこれ、ハイをやらなかったかなといつものパターンなんですけども。
うん。
うん、いやー、モンスターハンターワールド、やっぱり素晴らしいですわ。
俺のモンハンワールドなんですけど、
はい。
まあ、モンハン相変わらずの、その、クロス、ダブルクロスってやってて、
うん。
まあ、指くわえて見てるわけですよ。
あ、そうでしたね。
うん。で、いつしか買おうとは思ったんですよ。
うんうん。
それがですよ、年明けの2月3月だっけ、
うん。
ただでくれるようですから。
フリープレイですね、もう。
しかもあれなんかね、月のやつじゃない時のタイミングで、
はいはいはい、
ポポンって出してくれるんですね。
はいはいはい。
あ、まだねコロナがうんぬんとか言ってない時期だったと思うんですよ。うん。で、そんなこんなで息子が受験が終わって、
うん、
まあ高校ももう合格したと、
うん、
もう遊びに行けないっていう状態で、卒業式も終わって、
はいはいはい、
もうずっとね、
うん、
モンハンやってましたわ息子。俺先に始めたんですけど、
ええ、
ただやったからで、もうあるからやってみーって思ってたんですけど、はるかに取り越します。毎日5時間とかやってたんでね。
いやー、まあでもすごいモンハンですね、あれは。
ですね。
で、現在でもアイスボーン買われたんですよね。
で、アイスボーンが50% オフぐらいの時に買ってるんですよ。
うんうん、
だから本編0円でしょ。
うん、
アイスボーン2000円ぐらいの時なんですよ。だからちゃんと金払わせてっていうところなんですよ。
はいはいはいはい。
うん、だからそれさっきのラストオブアスで久しぶりに満額払いましたってやつなんで、
うん、
だからそのモンハンもやっぱ値段以上に、
うん
うん、プレイのたんびにその2000円が減ってくるわけですよね。2000円の割り算が減ってくるんですけど、
うん、
よくやりました俺も。
アイスボーン入りますと、
うん、
本当はセカンド G の雰囲気がすごい出ますね。
あ、そうですか。
雪国でですね、
うんうんうんうん、
また雪の表現すごいですね。
そうですね、ちゃんと足跡残るしね、
そう、ちょ埋まっとるじゃないですか、
うん、雪ならではのモンスターみたいなのもいるじゃないですか。
うん、
なんでやっぱ生態が上手に作られてるのがとてもいいなって思いますよね。
うん、そうなんです、ちまちまその、足跡とか探すのがまた楽しくて。
そうなんですよ、俺もね、なんか痕跡探しとか、
あ、そうそう、痕跡探しですね、
うん、あれとそのやっぱり調査隊っていう、なんかやっぱあれをロールプレイングじゃないですか。
うんうんうん、
俺あそこの世界にいましたもん。あそこにいましたもん俺。
いやー、ほんまこんなにハマると思わなかったですね。
あ、
いや、ほんまようできてますね、あれ。
ですね。
いや、ほんまもう過去戻れんですよあれ。
うん、
うん、
まあどうなんでしょうね、どうやら、
うん、
アイスボーンでワールドシリーズは一区切りらしいですよ。
おお。いや、でも、あんだけちょっと土台を作っとるんで、
うん、
絶対こう、また利用せんことはないと思うんですけど
ね。ね、もったいないな。まあ、だから、俺は追加ディスク第3弾が出ると思ってたんですけど、うん、どうやらそうでもなさそうな感じで。
うんうん、
でも、まあ、ハイレフキーでのモンスターハンター、特に今回、このモンスターハンターワールドって、どうやらワールドワイドで売ったんでしょ。
そうです
初のなんか何、世界で売れたモンスターハンターとしては初めての作品なんですよね。
うんうんうん、
なのでまあ、来もう年明けですか、
うんうん、
映画モンスターハンター出るじゃないですか、
ええ、
であれだってそれの影響があったからこそ、
うんうん、
ですけど、
うん、
そういうふうにこう世界に売れるモンスターハンターっていうゲームに育ったっていうのはとてもいいなと思いますね。
うん、いいですね。
そしてですね、
はいはい、
ちょっとピチカさんの発表に乗っかってなんですけど、
はい、
ピチカさん来年のライズっていうのは、
いや、もうこれベースであればもう期待大ですよね。
うんうん、かなり、なんかやっぱ逆に言うと戻れないじゃないですか。
はい。
うん、だから。
まあ見た感じ、これベースでもっとこう、スタイリッシュみたいになってましたね。
そうね、クラッチクローの代わりに虫を使って、かけり虫しけ、
うん。
で、なんかいわゆる立体的な狩りをするっていうふうになると思いますし、
うん、
ちょっと俺不安だったのが、ダブルクロスとかって完全に路線違うよって言われてたからですけど、
うん、
狩り技って言ってるんですか、
はいはいはいはい、
あれがなくなったっていうのが、
うん、
ちょっと大丈夫かなと思って、そのいわゆる退化してないかなと思ったら、 俺そもそもチャージアックスで、仮技ってそんなに重要じゃねえんですよ。
そうですね。
うん。
それに頼らんでも、その普段の立ち回りでなんとか行けたりできます
よね。そうなんですよ。別に、だからそこに飛ぶっていう動作が加わるだけなんで、で、ちょっと、もう正直言うとですね、
うん、
スイッチの2代目を欲しいなと。
なるほど、なるほど。
うん。もう一回、息子としたいです。
そうです。ワールドはできなかった
んですよね。うん、そうなんです。あの、やっぱ、所詮交互にやるしかなかったんですね。うん。
うん、誰かと一緒にされたりはしたんですか？
虹パパさんとかね。
ああ。
ええ。虹パパさん絡んで、いつものスト4メンツみたいなのが。
いや僕もやっぱゴーさんで会ってすげえ楽しかったんで、チャットしながらやったりするのがやっぱ楽しいですね。
まんまさんとかもやったな。
うん、
あ大山さん、まんまさん。ね、ああやってやっぱわちゃわちゃしながら、
はいはい。
行くのが面白いですね、やっぱね。うん、
ね。
いうことで、じゃあ、ピッチカートさんと私が。
まさかの被りでしたね。
はい。ピッチさん、はい、モンハンワールド来ると思わなかったな。
ああ、もうちょっとドハマりしたんですね。
まあ、とりあえず、ね、クリアは、
はい。
モンスターハンターワールドまで。
そうです、ワールドをクリアしたところ
で。アイスボーンがこれから。
はい、入ったところですね。
なるほどね。
はい。
はい。ですね。
はい。
俺の2位。
はい。
ニンテンドー。
うん。
リングフィットアドベンチャーです。
おっと。
これがモンスターハンターワールドと同率2位です。
はいはいはいはい。
はい。
まさかの。
まさかではないですよ。
あ、そうですか。
うん。実にまず、買えなかったという、のがありますね。
あ、当たったんでしたっけ？
いやいや、買ったんです。
あ、抽選。
いやいや、あのね、アマゾンで、
はいはいはい。
たまたま、はい、お昼休みに見てたツイッターで、
うん、
今ならアマゾンの在庫復活してますよっていうのを見て、
ああ、なるほど、なるほど。
ほぼ強引に買いましたね。俺が見た8秒後には在庫なくなってましたんで、この間のピチカさんの Xbox。
ああ、なるほど。ああ、そうですね。ありがとうございました。
って感じで、の感じでした。
はいはいはい。
で、まあ、待ちに待って、ちょうど誕生日の前後に着いたんで、まあ、誕生日プレゼントだ、みたいな神さんに言われましたけどね。うん、ね、ちょっとね、正直言うと今、お休みになってるというか、カートリッジがですね、
はい、
某別のゲームに今入れ替わっておりましてですね、
うん、
そのせいもあって今、中断をしてますが、
はい、
実に10月の後半までは、毎日やってましたんで。
うん、なるほど。後半頑張ってる時に、源田さんはリングフィットをずっと頑張ってるわけですね。
でね、決して、急がずなんですよ、
うん。
ゲーム性というものがあって、アドベンチャーっていうぐらいだから、うん、その、ね、面をクリアしていく、ステージをクリアしていくタイプのゲームですので。
RPG モードがあるんですよね。
そうです。で、ぶっちゃけ、それがないと続かないですよね。
うん、
それで先を見たいから、まあ、先を見るっていうほどワクワクするようなストーリーではないんですけど、
うん、
それがあるからこそ、
うん、
その継続するという、意志が出るわけですよね。
そうですね、そうですね。
うん。
あれはめちゃめちゃ気にはなったんですよ。
で、
ええ、
今更ですけど、もう過去3年経ってますけど、
うん、
このジョイコンってよくできてんなって再認識させられますね。
ああ、なるほど。いわゆる、その振動を拾うやつとか、
うん、振動もですし、ちょっとした持ち上がりとか、
うん、
足に取り付けるんですね、一個
は。はいはいはい、はい。
足のバンドがあって、そいつに取り付けるんですけど、
それもうもはやコントローラーじゃないですね。
うん。これ、例えば Wii リモコンでも考えられなかったと思うんですよね。うん。そういう考えていくと、やっぱこれそもそも、もともとこれ考えてスイッチで出したって思えるぐらいですね。
そうです。ちょっと健康系を、なんか、 いろいろ模索されてましたね。
そうなんですよね。あ、でもやっぱり Wii Fit U が出たあたりで、
うん、
正直言うとこんなもんかと思ったんですよ。
うんうん、
甘い甘い。
ほう。
あの開発力はすごいなと思いますね。
そこはやっぱこう自分で体験せんとわからんところですね。
ですね。
うん。
あ、うん、多分ね、ピチさんも例えば奥さんが買ったとか言って、なんかやらせてみーよって言ったら多分驚くと思いますね。あの、キネクトとか、
はいはいはい、
PSVR っていうのは、
ええ、
あの、なんていうか、なんとなくわかると思うんですよ。こうなったらこうなるだろうなっていう予測が立つというか、うん、VR っていう空間がこうだとかって。
それちょっとごまかしても認識してくれますからね。
それが、ええ、その、割とデジタルなことを使ってるんですけど、体の動きってアナログじゃないですか。
はいはい。
ここに対応させるってすごいなと思いますね。ちゃんと腹筋させてるか、あの、ごまかしてもできるっちゃできるんですけど、
うん、
結局やる、あの、ちゃんとやろうと思った方が、いいんですよ。うん。それを、あの、ちゃんと反応するというか、認識して動くっていう、その足につけるにせよ、リングコンにつけるにせよ、あの、ゲーム性がど、もう、まあ、ゲーム性をそれにマッチさせたっていうのもあるんですけど。
あれって、その、やった回数、その、ゲーム内のキャラが育つとか、そんな感じなんですか？
あ、うん、一応レベルがあるんですけど。
やったらレベルが、あ、経験値増えてレベルが上がって、
そうです。
強くなってくるじゃない
ですか。そうです、そうです。
経験値上げに体を鍛えるみたいなんですね。
そうそう。あのね、敵倒したぐらいじゃ大した経験値取れないんですよ。
はいはいはい。
ちゃんと運動して倒した方が経験値が上がるんです
なるほどなるほど。
回復用のドリンクを作るのも、ちゃんとあの、なんだ、エキスパンダーというか、
ええ、
腕をこう縮めるような動作で絞るっていうことね、うん、しないと、スムージーが絞れないとかって、
はいはいはい、
なんで回復するのに自分が疲れんのみたいな感じ、感触になったりとかね。
うん、
まあ、いろいろゲーム性のなんか、そこはあるにせよ、よくできてます。とにかくさ、うんと、この、なんだろう、ただの輪っか一個なんですよ。輪っか一個、うん、バンド一個なんですけど、
うん、
それでこのゲームプレイはすごいな。
うんうんうん。いや、実際ほんとそれほんま、VR としてほんま体験戦闘、わからん感動ですもんね。うん、
ですね。
うん。
あの、うん。なんか、やっぱり、あくまで体重計にこだわったせいもあるんでしょうけど、あの、Wii Fit の時っていうのは、あの体重計をどう使うみたいなプレイに
してた。あれを中心に動いたりですね。
だから、腕立てとか、腹筋ってごまかせたんですよね。で、今回は、やっぱりちゃんと運動した方がいいっていうことの、を、
うん、
させてきたことがすごいなと思います。
うん
うん。
なるほど。
まだね、
ええ、
あの、スイッチってそろそろ、なんか、PS と Xbox のおかげかって言ったらおかしいですけど、
うん、
スイッチって増産体制も落ち着いてきたか、ずいぶん手に入りやすくなったようですね。
あ、そうだ、普通にもう売ってましたね。
うん。だライトなんてのはもう簡単に買えるようですし。
うん、
まあ、ジョイコン付きのタイプにしても、
うん、
もうちょっとしたら、もう、ちゃんと店頭に揃うんじゃないかな、っていうところまで来たじゃないですか。
うん。
でも、リングフィットは来ないですよ。
そうですね。なかなかまあ、その、どれだけ作っていいかも難しいところですかね。
ね、なかなか、ね、今、こんだけダウンロードという販売方法が、結構、幅を利かしてきたにもかかわらず、ダウンロードだけでは済まないっていう。
専用コントローラーですかね。
そうですね。それの、なんかパチモンみたいなのも出ないっていうのもすごいですからね。うん、
あれって、その、あれがないとやっぱダメなんですね。その、コントローラーだけじゃどうならないんですね。
ですね。あの、ジョイコンつけるときにリングの、リングの出来って多分かなりいいと思います。あれね。
ええ
壊れないんですよ。あの、弾力かけても、
うん、
あの、圧力引っ張ったり、押したりしても、
うん、
割れたりしないんですね。それは長年使ったらそうかもしれないですけど、
うん、
かなり柔軟、あの強度が高いというか、あのリングコンの素材はすごいなと思います。
あれ自体は電源とか関係なく、ただのもう物なんですよね。
物です。あくまであの反応させるのはジョイコンなんで、
うん
うん、
なんかこう似たようなものが出そうなんですけども、まあ出てない
ですね。これはでもやっぱリングフィットアドベンチャーは続けているということと、あの
効果はどうなんですか。
それを言ったらいけないいや実はこれねすごく筋肉ついて痩せたので2位ですって言うんだと違うんですけど、ないわけではないです。
ああ
間違いなく特に腹筋中心にやってるんですけど、
うん、
これは間違いなく運動になります。
うん、なるほど、
うん、のでまあ今後気にされる機会あったらですね、
はいはい、
うん、プレイはぜひ一回されると面白いかなと思いますね。なんでしょうね、我々の世代だけじゃなくて子供もそうなんですけど、
うん、
お父さんお母さんでもいいんじゃないかと思うんですよね、うんうん、運動しないじゃないですか我々よりも上の世代ってさらに、
はいはい、
うん、のでちゃんとねそのインターフェースの分かりやすさとしても、
うん、
多分できるんじゃないかな。十字キー使えっていうよりは、
うん、
いいと思います。
なるほど、すごいじゃん。カメラで認識するわけじゃないのにこういろいろ認識するんですかね。
うん、めんどくさくてやんないんですけど、
はい、
脈測るんですよ。
ほうほうほうほう。
カメラついてるでしょ、
コントローラーの方に。
うん、
はいはい。
だから左ジョイコンかな、
うん、
がをリングにはめるんですけど、
はい、
握ったまましばらく置いといてくださいって言うと脈測ってくるんですよ
すげえっすね。
こんな技術だって思ったんですよね
どこまで正確なの
か
あれですか、
うん、正確かどうかと思うことしても、うん、
ええ
実際俺のなんだっけ、スマートウォッチとは脈がずれるんで、うん、正確かどうかともかくとしても、これはすげえなって思いますね。
で、そのカレンダー的なところにこう、記入されていくわけですね、
うん、記録として。そうです。そしてトレーナーが、ちゃんと何、運動継続何日目ですねって言ってくれるんですよ。
ああ、ウィフィットみたいなやつですね。
うん、そうです。
なるほど。
はい。私の2位は、はい、リングフィットアドベンチャー。
はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
1位の前に、
はいはい。
加策を。
はい。
はい。ビジョンさん。
まあ、加策という、もうこれどっちも終わってないんで、加策にさせてもらったんですけども、うん、また、新作というわけじゃないんで、
うん、
加策は使いにさせてもらったんですけども、
うんうん、
スイッチのゼノブレイドとプレステ4の新女神転生
3。おお、これはどちらもプレイ中。
はい。しかもどちらもやっぱり新作ではなくてリマスター的な立ち位置になりますので、まあどちらも名作7回作品が今の状態で今の最新ハードでできる。
はい。
でなおかつやりやすい状態で、できるというところで、まあもう気持ちよくプレイできる。ね、
なるほどね。
昔のハードを出さずに、
うん
うん、特にゼノブレイドなんてほんま今やろう思ったら結構大変なんで、
うん、
あの名作がその、まあ、携帯モードにすると本当携帯機としてできますので、
うんうん、
すごいその進歩やなと思って。
ゼノブレイドって 3DS で出たじゃないですか。
はいはいはい。
しかも 3DS、ニュー 3DS 専用ソフトだったんだっけ。
たった1本のですね。
ですよね、はい、うん、それでできるのはすごかったんですけど、
いやできればで
っかいのでやりたいよなって思ったんですよね。
あれできるだけですからね。やりやすいと言ったらやりにくいですからね。いや本当。
そうなん、
ね。もうしんどかったですね。途中投げましたもん。もう。
ああそうですか。ね、そこははるかに超えたんですか。
もうはるかにもうインターフェースもかなり
変え
てますんで。
あ
はい、
そうかそうかそうか。
ただまあそうは言っても10年前のゲームが根幹にありますんで、
うん、
あのめちゃめちゃ最新のゲームと比べますとやっぱりちょっとあの古臭いところはあるんですけども、
うん
うん、それで言いましてもやっぱりシナリオはものすごくよろしいんですね。機会があれば、まあ音楽もいいですし、
うん、
うん、メガテン3に関しましても、
はい、
ケンタさん見たい件ですよね。
メガミ転生シリーズは、
はい。
お前も言ったかもしれないけど、デビルサマンナしかやってないんですよ。
ああ、でもその流れが、そっち方面の流れの方が強いですね。
ああ、女神、あの、デビルサマナー自体が、
うん、
初代の頃からの流れあったんじゃないですか。
ちょっとハードボイルド的な。
うん。それが、ちょっとね、次世代機、当時のね、セガサターンで出したら、みたいな感じでね、はい、であったんで、俺もやったんですけど、どうもあの女神転生を俺体に性に合わなくてあれはあのクリアしてなかったですね。
あ、なるほどなるほど。まあまあありますからね。
うん、
まあでもそのすごい綺麗になって、
うん
うん、実際に楽しんでやってますね。
そうなんですね、うん、そうかそうか、まあ、こうピッチさんの影響があるんですけど、
はい、
息子の PC に、
うん、
ペルソナ4ゴールデン、
うん、
1本プレゼントしましたよ。
お
プレイしてないみたいですけど、他のゲームが忙しくて。
あ、まあまあまあ、最初、とっつきは悪いんですけど、入ってしまったらもう抜け出せないんで。
なんでしたっけ、逆転サブちゃんは。弾丸論破は全部自分で買った分。
はいはいはい。
3本セットで買ったらしいんですけど、
うん、
こいつはクリアしたんですけど、
うん、
人からもらったものっていうのはやっぱ全くこのなんかプレイしようという気にはならんのか分かんですけど、
広島のおっさんが騙されたもんってやっとけって言っとったって
言っと
った
ってではペルソナ4もペルソナ4ゴールデンも、
はい、
PS2 なんでしょあれ。
もう最初は2で、
でピータで、
ピータにそれ用にチューナップしたのを移植したような感じ
な。今のゼノブレードと一緒で、いや、携帯機でやれるっていうのはいいんだけど、もうでっかい画面でしたいよねってなるじゃないですか。
そうです、そうです、はい。
そういう意味ではね、PC のね、でも使えるしね。
ちょっとやりましたけど、めちゃめちゃ綺麗になってますね。
そうなんですね。
はい。
なんかデモ画面がめちゃくちゃかっこいいですもんね。
ですですです。
ああ、その流れで5やったらっていう話をしてたんですけどね。
もっと押してください。
はい、言っときます。
はい。うるさいって言っときます。
ピッチさん、いい振りをいただきましたね。
はいはいはい。
俺の佳作。
はい、お願いします。
購入のきっかけも含めてなんですけど、
うん、
私の佳作はね、ワンダフル101リマスター。
おぉ、ほうほうほうほう。
やっぱ、ピッチカズさんの今の話と一緒で、
はい。
もう、かつてのゲームですよね、
うん、
のリメイクリマスタードって形なんですけど、
ちょっと不運なスタートだったんですね。あの Wii U でしたね。
そうですね、
うん、
でまあ、実ただ Wii U ならではの、
うん、
機能もやっぱり取り入れたがゆえのゲームだった部分もあるし、
うん、
ただやっぱそれがゆえに宣伝不足というか、
うん、
いうこともあって、これ実に前作は任天堂ブランドで出てるんですよね。
はいはいはい。
うん。なのですけど、今回そのプラチナゲームズの、自社で、パブリッシングっていう理由も含めて、
うん。
その、俺の購入の動機になった、クラウドファウンディング、
うん。
キックスターターっていうプロジェクトね。
はいはいはい。
こちらに、要は、負担させていただいたっていう、
うん。
理由も含めますし、
うん、
これプラチナゲームズのゲーム大好きなので、
うん、
いつかやってみたいなって、いや、やる機会ないじゃないの、移植も期待できないじゃないの、
うん、
っていうところでの話だったので、
はいはいはい、
やっぱ良かったですやって良かったし、
うん、
あの時こういうものに手を出してみて良かったな、
うんうんうん、
いう感じ。
でもなんか2本もらったんですよ。なんかダウンロードとソフトも。
そう、PC 版もいただきました。
それラッキーですね。
ですね。はい。
って実際やったところやっぱり面白かったという。
ちょっといろいろ難案があるとか、ちょっといろいろ調整をしたらしいんですけどね。
はいはい、はい。
あと、2画面の操作というものを、1画面にしたときに少々無理があるかなと思う反面、うん、後半になるとそんなに苦痛でもなくなってきたので、
はいはい、
よく、ここまで落ち着けたんじゃないかなっていう気はしますね。うん、
なるほど。
うん。
あれも普通に出たんですよね。
そうです。ただ、やっぱり何分、店頭でも見かけないんですね。
ああ、そっかそっか。
うん。なので、ちょっとその後の売り方、クラウドファウンディングにちょっと力入れすぎて、だってそうするとほぼ買ってくれると決まってるわけじゃないですか。
あれ、ダウンロード1000倍じゃないですよね。
でもないんですよ。うん、ちゃんとソフトでも売ってるんですけど、店頭で見ないっていうことは、なかなかこう売られづらいソフトだったのかなという気がしますので、うん、もっと宣伝していいと思いますし、実は今日なんですけど、
うん、
ワンダフル101の体験版が出てます。
あ、はははは、
たっぷり2時間遊べるそうです。
うん、
これ体験入隊してですね、
うん、
君もワンダフルワンダブルオーに入隊してみようということね。
うん
うん、でその特典として、
はい、
面白いことに新隊員を使えるらしいです。
ほうほうほうほう。
うん。新隊員として、
ええ、
ワンダ・ベヨネッタが使えるらしいです。
あそれ用にこう、なんか、デフォルメしたような感じですか？
うん。本編で使うには、隠しキャラクターで、
ええ、
もう一回リプレイして、あそこにいるやつを捕まえてこなきゃならないって、結構ハードル高いんですよ。
はいはいはい。
これを最初から使えるっていう理由がありますし、俺みたいなじゃ何その、既存プレイヤーは無視なのって言ったら、ちゃんと使えるようにできるらしいですよ。要は追加コンテンツみたいに、これからもうちょっと出すらしいですよ。
はいはいはいはい。
頑張ってください、プラチナゲームさん。
はい、いえ、そういうコラボは楽しいですね。
ですね。で、ベヨネッタということなんですけど、
ええ、
ベヨネッタ3を早く出してくださいと。ある種ですよ、うん。ワンダフル101がもう欲しかった。でも、あなた方頑張ってねというつもりでお金も出したつもり。
うん、
だから、ベヨネッタ3、次は。
そうですね。
なんか PS5 向けのゲームも作ってるみたいですけどね。
ほほほほ。
うん。ので、ちょっとね。ぜひこれ皆さん機会あったら体験版ぜひプレイしてみてはいかがかなと思いますね。
はいはい
はい。ピチカさん、フューチャーショ
ー、はい、
はい、これは期待ってやつを。
あ、期待ですね。
っていうか、まあプレイ中でもいいですよ。
あ、フューチャーショー、もうちょっと待って、一回話した部分でちょっと条件違うかもしれないんですけども、
うんうん、
やっぱり僕はフューチャーしたのは、VR 用の、
うん、
スペースチャンネル5。
ははははは。
一回ちょっと話させてもらったんですけども、
うんうん、
やっぱこれはですね、がっつりやり込むではなくてですね、さっきの体験系のゲームなんですけども、
うん
うん、この時も言いました、やっぱり中にもう何年か越しに入れた、この体験が、
うん、
もう今でもこう心に刻まれてますんで、
うん
うん、体験してよかったなとすごく思いましたね。
そうか。
はい。
なるほどね。
自分で踊れて。
うん。
ストーリーも短い。そんなにボリュームないですけども、
うん。
一緒に体験できた。これがもう僕いくら出しても買い難いものですね。
なるほどね。
はい。
そうかそうか。
というところのフューチャーで言ってしまったんです
けど、いやいやいや、でもね、 VR はこのまま消えてしまうにはもったいないと俺も思います。だからやっぱりこれからなかなか PS5 で VR をそのまま使うのかな、
一応使えるんですけども、
新しいのが出るのかな
の噂も出てます。
うん、でその時のやっぱり進化を もう一驚き欲しいなっていう気にしますね。
あと、まあやりやすさですね。
うん、
もっと気軽にいうところで、
うん、
そこがハードルが難しいんですけども、まあ、先ほどのリングフィットアドベンチャーと、まあ、一緒に言ったらいいですけども、やっぱり体験戦と、この楽しさっていうのは分からんもんじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
まあ、スペちゃんファンはですね、一度はやっぱ体験してほしいですね。
そうなんですね。
恥ずかしがらずにもう、チュッチュッってできるんですよ。
この間ね、あれですよ、Amazon Music で、
はい。
スペースチャンネル5のサントラが聴けたんですね。
うん。
あれよく聴いてて、
ええ、
驚いたなって。いや、久しぶりだな、この感じ。で、いい曲ですね。
そう。そうなの。センスありありですからね。
うん、メキシカンフライヤーとか今でも好きですし、あの曲、俺も思い入れあるんですよ。
はいはいはい。
メキシカンフライヤーっていうあの曲あるじゃないですか、メインテーマが。
はいはい。デレッテ。
そうそうそう。あれね、山形が舞台になった、
はい、
スイングガールズっていう映画。上野樹里さんの、
うん、ありましたね。
うん、ヒット作と言ってもいいですね。
うん。
あれ実は山形がベースなんですよ。
あ、そうだったんですね。
で、その、彼女らが、なんかやることないなーって言いながら、あ、いつしか、その何か、なんか、たまたま出会った感じで、
うん、
ジャズバンドを結成する、ビッグバンドを結成する。
うん。
その時の練習してた曲の一曲が、メキシカンフライヤーだったんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうそう、劇中で見て、あ、これスペースチャンネル5のやつ。
なるほど。
うん。
ここあの曲結婚式でも使いましたし。
そうなんだよ。
はい。はい。もううららと一緒に踊った、楽しい
気分。なるほどね。はい。
はい。ケントさんのフューチャーショーは？
私のフューチャーショーは、
はい。
現在絶賛プレイ中です。
はいはい。
ゼルダ無双。
おお、もうめちゃめちゃほやほやですね。
これ、もう、1週間ぐらいかな、まだ、くれなんですけど、うん。あのね、実はその、なんとか無双系ってあんまり実は手伸ばしたくなかったんですよ。
うん。
で、実際あの、ドラゴンクエストヒーローズ、ドラクエ無双。
はい。
の2もプレイは、息子が、なんか、に買ってやったやつをプレイはしたんですけど、
うん、
今一つつハマれなかったんだよね、
うんうん。
いや、あれはあれで面白いんですけど、
うん、
なんとなくこう、うん、ドラクエの風をまとった感じしかないなっていう感じもあって、
うん、
ぶっちゃけこれ、なんのゲーム、例えばガンダム無双も思んなかったし、
あまあまあまあ、その、連盟期といいますか、最初頃のやつはちょっと厳しいところがありました、
ね。戦国とか三国もやってないし。
北斗無双というのもあったんですよ。
ああ、聞いたことありますね。
ええ
ー。その中で、この、他の、やっぱり、他の側をまとった無双っていうものって、
うん、
所詮って思っちゃったんですよ。
うん、
この、ゼルダ無双、めちゃくちゃ面白いんですよ。で、ブレス・オブ・ザ・ワイルドなのでやりたいですよね、
うんうんうん、
きっかけは、
うん、
で、ブレス・オブ・ザ・ワイルド風味がすごいんですよ。
見た感じはもうまさにそのグラフィックですよね、
うん、だってさ、メニュー画面にスイッチ書くことないじゃん、本体を、
うん、
セーブって書いてる画面に、
ええ、
スイッチの本体書いてあるんですよ。
はいはいはい。
で、これが、必殺ボタンとか書いてあるんですね。
うん。
いや、それは別に必要ない。そんなとこまで、ブレス・オブ・ザ・ワイルドと同じように作って
る。おぉ、ははははは。
光栄って言うんですよね、これっていう感じなんですけど、うん、素材の提供と、側の、素材で、
うん、
こんなに変わるものかって思いました。
うんうんうん、
うん、
漢字はやっぱりゼルダなんです
よ。いや、無双ですよ。
あ、無双。
ただ、やっぱり、シチュエーション的に、
うん、
薬剤の目視録って名前がついてるぐらいで、
うん、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドの100年前 いろんなほらハイラルの土地がボロボロになってるじゃないですか。
はいはいはい、
もう町が一個滅ぼされてたりとか、うん、橋が崩れてたりとかしてるじゃないですか、
うん、
あれがまだ健在だった頃なんですけど、
うん
うん、ちょっと魔の力によって、
うん、
モリブリンたちもちょっと凶暴化して大軍で押し寄せてきたっていう設定にしてあるので、
うん、
わらわらいてもおかしくない感じ、
うんうんうん、
ちゃんと理由付けをした無双にしてる感じかなっていう気もしますね、
うん、そうですね。まあその前作としてはそのブレスオブワイルドはそのあくまでゼルタなんでその、
うん、
わちゃわちゃそのいっぱい戦うのはそうそうないじゃないですか。
そうですね、
うん、それがその戦い特化になったような形で
ですね、
うん、
で前作ではできなかった、
はい、
本家ゼルダではできなかったリンク以外の操作、
はいはいはいはい、
もちろん四英傑、
うん、
ダルケル、ミファ、リーバル、ウルボザに加えてゼルダ姫、
お
あとインパがとりあえず、あとは内緒にしておきますけど、
はいはい、
インパってばあさんっすよ、
うん、
村におって、あそこ行ってこい、ここ行ってこいって言ったら、ばあさんいたじゃないですか。
あれもう使えるんですか？
あれがね、100年前なんで美少女なんですよ。
ああ、なるほど。
うん、忍者なんですよ。うん。
BGM も、ゼルタ系の方。
完全にゼルタです。
あ、
若干のアレンジは加えてあったとしても、
うん、
やっぱ、むしろ、プレスオブザワイルドって、音がなかったじゃないですか。
はいはいはい、
あれをちゃんとゲームっぽく作ってあるところとの、うん、そのなんていうのマッシュアップというか、
はいはいはい、
してるので、
うん、
そういう感じが受けました。あとねブレスオブザワイルドの初プレイからしばらくって、
うん、
全然進まなくなかったですか、
うんうんうん、
ピチカーさんもやって、
だって時間かかるもんだと思ってましたからね。
まあ、あそこまで行こうかなって言って、ね、
はいはい、
だいたい設定するじゃないですか、
うん、
で地図見てもえらく遠いじゃないですか、でそこまでじゃあ徒歩だってなって、うん、馬でもいいですよ、
うん、
途中に何か見つけてや、うん、寄り道するでしょ、
はいはい
はい、30分とかなんだったらその日のゲームの終わりに目的地についていないことってよくあるでしょ、
うん、
それも同じなんですよ。
ああ、なるほど。
びっくりしますよ。メインストーリー、お話見たいから進めるじゃないですか。
うん。
で、そうすると、進むと、これと、これと、これと、これと、これと、これと、これと、これと、これと、これとって、サブストーリー、ブワーってくるんですよ。
ああ。なるほど。
うん。で、まあ、その中には、納品だけ。
うん。
魚を3種類と、
うん、
調味料の、バターと持ってこいみたいなのがあって、それちゃんと揃ってると、ステータスアップみたいなのもあればですよ。
うん、
ちゃんと何か倒してこいっていうようなやつが、
うん。
で、その素材が足りないから、別なやつに行って持ってくるっていうのをずっと繰り返すんですよ。
うん、
メインストーリーやれないんですよ。いや、もういい加減にしよう。もうだいたい取れるの終わっちゃったから、
うん、
なんですか、メインストーリーやりましょうってやるじゃないですか、
うん、
わー、クリアしたって、お話、ムービーも入って、おー、こうなる、ああ、あれ、こうなったんやと思って、さあ、次の何しようかしらって思った瞬間、またクエスト、うわー、増えてくるんですよ。
はいはいはい。
うわ、なんかこれ、ここまでブレス・オブ・ザ・ワイルドかとかね。
いやこの、まあ今回も無双ってはついてないですよね。ついてましたっけ？
ついてます。一応。
ついてます。
うん。
その、まあ、似て気になるので、ペルソナ5も、
うん、
今年の。
あ、出ましたね。
一応、あれは無双ついてるスクランブルと言いまして、
うん、
これも同じく光栄が入ると。
うん、
で、
うん、
あれも似たような感じでですね、その、無双系なんですけど、無双系っぽくなく、
うん、
ものすごいペルソナ寄りで、うん、いい感じにできとるみたいなんですけどね。
うん、うん、うん。
やっぱりこう、だいぶ作ってきたんで、やっぱり、コツがつかんだ、分かったと言いますか、こう、やっぱり、もう、ただただ、その、無双するだけじゃないのが分かってきたんですよね。
ですね。
う
うん、こうなってくると期待は、
ええ、
続編ですよ今度。
ああ
、本家の続編なんせ、うん、今回なんかあの東京ゲームショウの隠し玉だったんですよ、
うん、
でその時のニンテンドーダイレクトの、
うん、
発表の時に言ってたのが、あの青沼さんってプロデューサーが、
はいはい、
これを無双で作ってくれないかって発注したらしいんですよね。
ほうほうほう。
テクモ、あの光栄テクモさんと、
はいはい、
このストーリーのこのシチュエーションだったら無双が合うと思うんだ僕は。で、青沼さんからの発注っていうことですよ。
ええ、
ブレスオブザワイルド2の開発まだ真っ最中のはずなんですけど、
うん、
もうちょっとかかるよって言ってるのじゃないですか。
だいぶちょっと結構前からささやかれてますけどね。
うん、そうなんですよ。ので、まあ、あの、青沼さん早くしてねっていう感じですね。
はい。
はい。嫌が多いにも、うん、このブレス・オブ・ザ・ワイルド の前日談があって、本編があって、うん、次の2があるっていうことなんで、次のはやっぱりちょっと期待しますね。他のプレイヤーを、他のキャラクターも遊べたっていうのが、
うん、
とてもなんか感触が良くてですね、うん。全く違う4キャラクター。
はいはいはい。
ゼルダ姫も、あの、シーカーストーンってやったでしょ？
はいはいはい。
あの、タブレットみたいなやつ。
はいはい。
あれで、その爆弾とか、あのアイスメーカーとか、
そうですね、やっぱここキャラクター性つけないとあれですよね、
うん、うん、使って戦うんですよ、
う
ん、うん、なのでね、よくこういうアレンジされてるなと思いますし、
なるほど、
うん、私のフューチャーショーは、ゼルダ無双、厄災の目白か、
はい、
はい。さて、いよいよ。
はいはい。
ピチカさん、今年の、ドアラジ、ゲームオブザイヤー。
はい。
ピチカとミルク賞、1位。
今年はですね、ちょっと、あれですね。意外かもしれないですけども、ついに、ちょっとスマホの方が出てきました。
はい。
はい。まあ、スマホの音ゲー全般になるんですけども、
はい。
バンドリーガールズバンドパーティ
ー、ほうほうほう、
音ゲーなんですよね。
はい、
これよく言われたの、音ゲーとスマホの相性がまあめちゃめちゃいいっていうのは聞いてたと思うんですけども、
うん、
これほんまによくてですね、
うん、
要はその都度ですね、そのスマホの画面が音ゲーの最適な専用コントローラーになるわけなんですよ。
はあ、
今までやろう思ったら、よいしょ、ポップンだったらあのボタン、あの専用コントローラー持ってこんといけん。
うん、
DJ っぽいのやろうとあっちのコントローラー持ってこんといけんって、いろいろ、めんどくさいところあったじゃないですか。
うん、
これが、スマホのタッチパネルであれば、
うん、
その都度、まあ、最適なコントローラー、もうわざわざ専用コントローラー出す必要がないんですね。
はぁ、考えてみるとそうなのかもしれないね。
で、微妙に一緒なんですけど、やっぱりそのコントローラーの中の配置が、やっぱりそのメーカーごとにいろいろ考えとるんですよ。
うん、
で、その、音楽に合わせた形で、
うん、
ギター弾いとるような形であるとかですね、うん、DJ やっとる形であるとか、
うん、
なんかこう、その再現するようなコントローラーになりまして、
うん、
それとまた相性が良くて、
うん、
本当に自分がその楽器を弾いとるような気持ちになってしまうような、シンクロ率がすごい高いんですよ。
ほ
ー。で、僕です、これ、キャラ、ガチャ要素も一応あるんですけども、
うん、
音ゲーを楽しむには全然関係ないんですね。だからする必要もなく、で、
うん、
昔の水曜日の音ゲーだったら、買い切りだったらですね、追加の曲って、シリーズごとにこう、更新になると思うんですけども、
うん、
それがやっぱアップデートでどんどん追加されていくんですね。
うん
うん、だからもう、これ本当無料でいいのっていうレベルなんですよ。
ほ
ー、うん、 これは素晴らしいですね。あと譜面の、工夫もすごく各メーカーありまして、
うん
うん、昔例えばですね、ワールドイズマインという、ボーカロイドの曲があるんですよ、
うん、
これがフレーズでですね、右手がお留守なの何とかしてっていうフレーズがあるんですけども、
うん、
そこのシーンになりますと、
うん、
左手でしか操作できないのが決めてあるんですよ。これ歌詞とマッチしてですね、うわーなんじゃこれ楽しいってなるんですよ。
へ
え、うまいことすごくただただ叩くだけじゃないんですよ。そ曲の、状況に合わせた形の譜面が各、各社本当アイデアを入れてですね、面白いような作りになったんですよね。で、まあ、そもそも、まあ音楽好き嫌いがあるとは思うんですけども、
うん、
今やったそのバンド、ガールズバンドパーティーはバンド中心の音楽多いもんで、
うん
うん、もうたまらんわけですね。
うん、
ギターギュンギュン、バンドドンドン。これがですね、この春からこうやり始めまして、
うん、
ずっとやってますね。はい。ケンタさん、音ゲーは
やらないですね。
やらないですか。
ただ今のピッチカートさんが言った、
はい、
インターフェースに関しては、
はい、
ものすごく興味があるというか、
はいはいはい、
一つの答えなのかなっていう気はしますよね。
これだってこれはスマホではないとできないゲームですから。
うんうんうん。
うん、もう普通のコンシューマーでは。かなり大変なものになりますからね。
うん、やっぱり
一個一個のゲームで持って
こないよね。いくらそのそれこそ何ここ数年ぐらいからその iPhone とか Android もちゃんとゲームコントローラーに対応してきたっていうのがあって、
うん、
もしやるならそういうもんでやりたいと思ってるんですよ。
うん、
でもそうなってくるともう例えばスイッチとか、
そうなんですよ。
3DS とか変わらないわけじゃないですか。
そうなんです。
でもそうでないといけない。コントローラーってだからこそ音ゲーってゲーセンに行かなきゃならなかったんですよ、ね、
はいはい、はい、そうですね、
うん、でなおかつそういうでかい筐体でかい音だからこそ面白いっていうのがあったはずなんですけど、
うん、
どんどんどんどん今ゲームセンターもかなり、うん、あのなんか新宿にあった老舗のゲームセンターすらももう閉店されるそうですね、
うん
うんうんうん、やはりそこに取って代わられるのはもう乗車必須なのかなって気はするんですけれどね、とはいえこの進化っていうのは別に止まらないですから。
そうですね、
うん
うん、まさかここまでそのスマホのタッチパネルと相性がいいとは思いませんでしたので、
うん
うん、でまあ、そのアップデートの追加に関しましてもこれもこのネットワークスマホならではのゲーム性になりますので、
うん
うん、昔は僕もスマホでゲームやるのは嫌だったんですよ。やっぱり、十字キーボタンっていう、うん、古い考え方があったんで、
うん、
ただもう、それではなくて、そのスマホを、に合わせた基準したコントローラーをそのスマホの画面で出すというのが、答えといいますかですね。
うん。
というところですわ。すいません。
いやいや、ね、わからないでもない。スマートフォンならではのゲームっていうのが、やっぱ大事なのであって、
うん、
例えばパズドラって今でもプレイされている方いらっしゃるし、はいはいはい、ずっと続いてますけど、結局じゃあ家庭用基盤っていう 3DS 版出たんですけど、
うん、
1回しか出てないですよね確か。
あれもやっぱり僕もやってはないんですけど、やっぱり指でこうスライドさせるのがメインらしいんですけども、
うんうん、
あれもタッチパネルでないと気持ちよさってないらしいんですって。
タッチペンじゃダメなんだ。
ダメらしいんですって。
はあ。うん、なるほどね。だからそういうものなのかなと思うので、はい、
うんうん、
いや携帯ゲームの進化は必要だし、
うん
うん、ガラケーの時代のゲームなんてたかが所詮と思ってましたけど、コントローラーなんて超えられない、絶対十字キーのコントローラー超えられないと思ってましたけど、
うん、
そこら辺っていうのはやっぱ ね、
そうです
ね、ならではっていう進化してほしいですよね。
こっち方面に進化してきましたね、やっぱ
り。
それとまあゲーム性がマッチして、まあ、楽しくやってますね。
1位にランキングするっていう限りは、
はい、
2位以下のもう突き放してる感じ。
プレイ時間でいうと結構やってますね。
なるほどね、
ま
あ、それはテレビに向かわんでもええですからね。
そうです、もうコントロール出さんでもいいわけですから、空き時間にポッとできますね。
なるほどね、 じゃあ、ピザさん、1位はバンドリ、は
い。そうですね。スマホの音ゲー全般ということですね。
ああ、なるほどね。
はい。はい、
じゃあ、私の。
はい、ケンタロウさん、1位は。
ドアラジゲームオブザイヤー。
はい。
ケンタロス、1位は。もう、ここまで出てこなかったら分かるでしょ。ゴースト・オブ・ツツナです。
なるほど。
はい。
はい。
もう言うまでもない感はありますが、うん、実にその、やっぱ、プレイステーション4として、
うん、
まあ、フルプライス買った3本目のソフトなんですけど、
ケンタさん、どこで PV とか見てこうハマってしまったような感じですか？
ね、これも理由がありまして、まあ、実は PV っていうのは、
うん、
去年の今頃の、
うん、
いわゆるゲームアウォードのゲームベスト、ゲームアウォードってあって、
うん、
あちらの方の、その、何ですか、ゲームオブザイヤーが、まあ、結局です。去年、赤狼が取ったのかな、
う
ん、どれぐらい、なんだっけ、デスストランディングが取るかっていうのを見極めてたんですよ。
はいはいはい。
ならその途中に入ったソニーの PV がゴーストオブツシマだったんですよ、
うん、
そこで第一歩、あ、何このゲームってなって、うん、で年明けて、まあ、いろんなゲームしてましたよね、
うん、
でその中で実は第3位のラストオブアスがあったんですよ、で、はい、プレイ中だったんですよ、
うん、
であと何週間か後にこのゴースト・オブ・ツシマが出るよってなってたんですね、
うん、
でそこまではクリアしたいなって思ってたんですよ、
うん、
で実にそのラスト・オブ・アスの後半の最後の方って、
ええ、
もうやめたいって思うぐらいなんですよ。
それはその難しくて、ね、
違 う, もうストーリーがしんどいです。
あなんか聞いたらそういうの多いですね。
いや、まあ、プレイするのが、その、この作業的なことがつまらないとか、そういうのじゃなくて、
ええ、
うわしんどい、これもうやめたい、もう、みたいな感じの感触って、はいはいはい、そうそうなくて、これが先ほど言った3位に入ってた理由なんですね。
はいはいはい、
感情を揺さぶる、こんな思いまでさせるゲームって、そうそうねえよなっていうのが3位の理由なんですけど。
はいはいはい、
それをぶっ飛ばした1位のゴースト・オブ・ツシマなんですよ。終わった、ようやく終わったって言って、
ええ、
ぶっちゃけ言うと、もう二度ともうこのゲームに電源入れたくないって思ったんですよ。
ああ、なるほど。
2周目のプレイも面白そうだなと。ええ、あれはこれとこれが分かってるから、あれの取り逃したの行きたいなって思うんですけど、
うん、
もうストーリーを見るのはいいやなって言って、こういうレベルなんですよね。そこに来たこのゴースト・オブ・ツシマですね、
うんうんうん、
でも始めたが最後、
うん、
ずっと終わらないんですよ。まさにうちに帰ってきて一番最初に電源入れるのがこれがあれじゃない、長かったですね。
ああ、なるほど、なるほど。だってまあもう各所で絶賛されてますからね、
うん、で、やっぱオープンワールドのゲームで、はいはい、
うん、
先日何ですっけ、世界不思議発見。
うん、ああ。
これでも特集されてましたけど、
うん、
その、対馬っていう一個の島、実在の島を、うん、まあ、モチーフとして、
はい、
こういう、歴史の流れがあったよ。
うん、
っていうのを、もうしかも、よく、歴史なんて言ったって、モンゴル軍、元がやってくるっていう、なんて、地味すぎるんですよ。
はいはいはい。
よくこれをモチーフにしたなって思うんですよ。
うん、
で、それが、ベースになってて、そういう背景が、もちろんフィクションをかませてなんだけども、
うん、
ああ、でもゲームから教わることってあるじゃないですか。
うんうん、
これによって知ることっていうのがとても大きくて、
うんうん、
非常にこう、なんていうの、知識を豊かにしてくれたな、っても思いますね。で、なんか、いわゆる、言われは、ピスカさん苦手かもしれないですけど、その、なんていうの、その、歴史っていうのはどうしてもだ派手な、
うんうん、
戦国武将みたいなのがいた方が、
うん、
あの武将はこういう功績があったっていう、こう、なんかそういうのがある、明智光秀、今、今年の大河ドラマだったら、明智光秀っていうのは、織田信長を、うん、こう、焼き打ちして、
うん、
まあ、通称三日殿下だな、とかっていう意識ぐらいしかないみたいなね。それでも、うん、明智光秀っていうのはこういうことをしたっていう、こう、歴史上伝わってるわけじゃないですか。
うん、
でも、そんなね、モンゴル軍がやってる、ケチョンケチョンにやられたみたいな話知らんわけですよ。
うん、
これをまず、そうやってゲームを開始、知ることができた。
お
いうこと。
はいはいはい。
で、それに向けては、ここはフィクションなんでしょうけど、こういう暗躍があったからこそこうだったんだよ、みたいな。ところとかね。
そういうとこまで分かるわけですね。
うん。実にその、なんだろうな。いや、侍とはこうあるべきだ、みたいなね。あるじゃないですか。いわゆるなんかゲーム中で、誉れとかって言ってるんですけど、
はいはいはい、
誉れを持たるお前などダメだ、みたいなことを言う、もう否定されるわけですよ。
うん。
うん。その、忍んで殺すなぞ、みたいなね。
うん。
うん、毒を盛るなどダメだ、みたいなこと言われるんですけど、
はい。
まあ、そういうのを、こう、でも、違うよ。親方様はそう言うけど、そうはいかのですよ、と。いうことを、こう、ゲーム中でも、こう、ね、味わいながらやるんですけど、
うん、
その、丁寧なんですよ。
うん、これ、どこが出してるんでしたっけ？
サッカーパンチっていう、
はい。
ソニー傘下の、
ああ、ははははは。
うん。スタジオが作ってるんですけど、
はい。
まあ、要は、洋芸なんですよ、これ。
あ、洋芸なんですね。
日本が作って、多分日本だとこれ作れないですね。
てっきり、対馬って思いっきり言うとるんで、
うん、
日本かもな、そうじゃないですね。
うん。ということで、
はい、
このゴースト・オブ・対馬が、
うん、
俺の今年のベスト・オブ・ゲーム・オブ・ザ・イヤー。
はいはいはい。
1位でございます。
なるほど、
覚えてます。で、これあれですよ。本編はもう、まあ、何ヶ月前にも終わってるんですけど、
うん、
ついこの間、マルチプレイモードが入ったんですけど、
ああ、はいはいはい。
ちょっとお金出しますよっていうレベルですよ。
あ、もう完全に変わるんですよね。
それ
だけのなんかステージとかそういう感じになる。
いや、舞台はやっぱり、ゲーム中にあったようなところをクロージングしたような、うん、フィールドを使ってはいるんですけど、
うん、
ゲーム性は全く、プレイの最中のも、参考にはなるんですけど、
ええ、
これ1本2000円3000円で売っても全然おかしくないレベルです。
お
うん。
キャラクターも変わるわけですよ。みんなでやること
はそれぞれ。まあ、なんだっけ、坂井仁っていう主人公ではなくなるんですけど、
はいはいはい。
4キャラクターのその、なんですか、要は職業というか、うん、侍と、弓取っていうアーチャーですね。と、
メタルギアオンラインみたいな感じですか？
イメージはそうですけど、完全に対 CPU 戦なんで、
はいはいはい。
対人対戦じゃないので、
あはははは。
うん、協力、まあ、モンハンとは違いますけど、
うん、
タワーディフェンスみたいな、やってくる、猛虎軍とか、
はいはいはいはい、
まあ、亡霊まがいみたいなやつを、やっつけていくみたいな。
なるほど、なるほど。
うん。で、そこには成長要素もあるので、
うん、
やればやるほど上手になるし。
あ、すごいですね。
うん。
それが、
ハッカンドスタッシュみたいな要素もあるしね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
すごいですね。それだけ出すことはやっぱり自信があるんですよね。
そうですね。驚きのバージョンアップでしたよ。無料でいいのって本当に思いましたから。
ああ、無料だから騒いとったんですね。
ですね。
なるほど。
うん。そう、今月の、フリープレイもかなり俺やってるんですけど。
はいはいはい、
それ出るまではずっとゴーストオブツシマのマルチやってましたね。
人はまだ集まるような感じですね。
ああ、今だ、今持っているんじゃないですか。
お
うん。ですね。
なるほど。
はい。ぜひこれはプレイしていただけたるといいんじゃないですかね。
はい。
はい。じゃあ、お互いに1位までね、はい、発表しましたので、
うん、
皆さん、この中でね、プレイしたもの、してないもの、
うん、
あなたの、我々が知ってないものもたくさんあるんじゃないかな。うん。
木村さん、あれ出なかったですね。ニア、オート、
まだ。うん、入れようかなと思ってましたけど、
ええ。
ちょっとその辺は外しました。
わかりました。
はい、
はい。
エンディングでちょこっと喋りましょうかね。
あ、わかりました。はい。
じゃあ、2020年、ドアラジーゲームオブザイヤーでございました。
はい。
とはだちエンディングでございます。
はいはい、
はい、年末恒例じゃないんですけどね、
うん、
まあほらゲームオブザイヤーもそうなんですけど、
はい、
ほら京都のお寺で、
うん、
今年の漢字みたいなのあるじゃないですか、
うん、
なんか我々もやってみません？
あ
ーゲームに関してね、うん、
僕個人的には、
はい、
今年でも新ハードが出ましたんで、
この年末にね、
はい、
はい、
やっぱりもう新ですかね。
新。
はい。
Xbox で、ま、買われましたし。
もうこれ、ケンタロスのおかげで買わさせていただきました。
いいアシストパスを送りましたね。
はい。で、なおかつ、
うん、
無理だと思っていたプレステ5。
お。
こちらもですね、田舎ならではのゆるい抽選にですね、通りまして。
お。
もうお約束通り、新ハード2機種ともゲットしました。
PS5 買ったの？
買いました。
いや、よかったっすね。
なんとか、もう定価で買いましたんで、よかったですね。
ああ、よかったっすね。
はい。
まあ、問題は何をするかですけど、
まあ、
何度も言ってるように。
まあ、今のところそうですね。ここはゴールじゃないですかね。
まだだって、言ったって、例えば Xbox でテトリスしてるとか聞いたじゃないですか。
はいはい、は
い、いや、テトリスエフェクトはなんか評判もいいんでいいんですけど、
ええ、
別に、この間言ったように、
ええ、
それバニラじゃないですか。バニラじゃないですか、本当に。
はいはいはい、ただ、まあ、今回、Xbox に関しましてはですね、
うん、
まあ、インターフェースも、もうよくもそのままなんですよ。
うん、
旧ハードとですね、
うん、
でまさかiPhone を最新の iPhone に機種変したような感じなんですよね。
まあ、うん、やっぱりバニラっすよね。ちょっと贅沢してうん、ちょっとプレミアアイスでもあったけど、ちょっとハーゲンダッツしましたみたいな ね、
あ、
そうね、
あ、ただまあゲーム数の関連もあっていろんなゲームがですね選び放題なんで、
うん、
まあ、今後ちょくちょくできる、タイミングといいますかですね、あれがかなり増えたんで、
うん、
これ楽しみですね。
うん、で、PS5 は？
はい。これはですね、一応ソフトは、最初あれ買おうと思ったんですよ、最新、プレステ5専用のやつですね。
うん、
あれ名前何やったかな。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、一応スパイダーマンを買ってしまったんですけども、
アメコミとか見ないじゃない。
いやー、ただやってみたらやっぱ面白かったですね。で、ただこのコントローラーなんですよ、一番すごいのが、
うん、
デュアルセンスっていうコントローラーなんですけども、
うんうん、
おそらく、
うん、
スイッチの HD 振動とかと似たような形だと思うんですけども、
うん、
僕HD 振動体験してないんですよね。
あ、そんなゲームをしてない？
してないんですよ。
で、
ただ今回 PS5 に関しましては、
うん、
デモンストレーションソフトがあるんですよね。
うんうん
うん、アストロボットという、
ピッチさんが VR で。
そうです。あれの、 2D 版がデモンストレーションソフトとしてありまして、
あれ去年のベストあのゲームオブザイヤーに出したやつじゃなかった、
そうです、
はい、ですよね、
あれ の, あのデモンストレーション的なソフトがあるんですよね、
うん、
このデュアルセンスの機能を、
うん、
パプティックスフィードバックっていうあの振動なんですけども、うん、
はい、
これ画面内の状況がすごいもう手元にフィードバックされるんですよ、
うん、
でこれがなんか要はあの土のとこ歩いてるとこと草のとこ歩いてるとこでそれに合わせた振動が手に来るんですよ、
うん、
これ気持ち悪いぐらいですね、なんやこれって感じるんですよ、
ほ
ーで雨が降ってきたら、
うん、
てんてんてんて雨がこう肩に当たる感じあるじゃないですか、
うん、
あれが手元に来るんですよ、
実際手元には来ないですけどね。
で
もまあ、まあ、それ分かりますけどね、うん、言うてることは。
もうびっくりしましたね。
で、
あと、アダプティックトリガー。これ、LR の押し込みのトリガーなんですけども、
うんうんうん、
これにもですね、なんか抵抗がついてるんですよ。
へぇー。
要は、ポンポンと押すじゃないですか。
うん、
場面によっては、グッてやらないと押し込めないんですよ。
はぁー。
これ何この機能っていう気持ち悪いんですよ。で、あとマイクがついておりまして、
うん、
これ DS で服とかあったじゃないですか、なんか。
はいはい、
あ、まあ、あの機能みたいなのがついてるんですよね。要はプロペラがあってそこを吹いたらそのゲーム内のプロペラが回るとかですね。
はははは。
そんな機能がついておったりですね。
それファミコンの通コンじゃないですか。
あ、そんな使い方ですね。あとスピーカーもまあ4にもあるんですけども、
うん、
これもバリバリ音が鳴るんですよね。これらの新機能がそのデモンストレーションソフトで、
うん、
もう余すところなく体験できるんですよ。
それをね、スパイダーマンで感じてほしかったな
あ、スパイダーマンの新しい方にはこれついてるみたいなんですけど、ちょっとまだそこには行ってないんですけど、もうちょっと待ってほしいんですけども、ただまあこういうデモンストレーション操作がついてることはいいことだなと思いましたね。
まあそうね、
うん、
そのソフト買うとね、
だからまあコントローラーすげえっていうのはまずこれで体験できましたから。
スイッチの場合はワンツースイッチ買わないと
それ
体感できませんでしたからね。
だから僕も体感できてないんですよ、あれに。
ああ、なかなかあれ、あの最初の時に買わないとなかなか買わないですよ。
でしょ
う、うん、
でまあこれが今後 の, そのゲーム性に使えるかどうかっていうのは別の話ですけども、
うんうん、
これがあるから面白いかどうかっていうのはまた別ですし、
うん、
ただすごいなという体験ができたのは良かったです。
なるほどね、うん、
あとあのボタン配置の丸バツの逆ですね、
うん、
これやっぱり慣れないですね、慣れる思ったら
そうかそうか、
はい、
なるほどね、
うん、
今年の漢字は新。
新ですね。はい。
そしてそこにまつわる新ハードの話ね。
はい。
まあまあまあまあ、まだまだ手に入んないっすよ。そして、俺の場合は、まあ言ったように、本当にこれ出ないとやれないっていうものが出ないと、
うんうん、
まあ買わないかな。
そう、実際、ケンダさんおっしゃったように、ロンチにどんなソフトがあるのって言われたじゃないですか。
うん。
それ言われでもね、見てなかったですからね、ソフトの方。
なんでしょう。うん、それでも、
うん、
かつての PS4 まで、うん、PS3 までもそうなんですけど、
うん、
広報互換なかったでしょ。
はいはいはい。
そのせいもあるんですけど、
うん、
ソフト装着率っていう言葉あるじゃないですか。
はいはいはい。
初期、ロンチでの。
うん、
最低じゃないですか、今までのプレイステーションで。
多分ですね。だってあったとしてもそんなに魅力的なものがなかったので、
うん、
うん、まあ、今後だと思うんですけども、まあ、実際ですこれ、ね、プレイステ4の時って、
うん、
日本って後発だったじゃないですか、
うんうんうん、
これプレイステ5もその方が良かったんじゃないかと思う、あと今になって思ってきましたね。そうなってくるとその台数も充実してますし、
うん、
そうするともう、まあ、もうちょっと充実しとるような形になるんで、
うん、
無理に全世界で発売する必要はなかったんじゃないかなとはまあ思っちゃいますけどね。
ね、
うん、
はい、
ただまあすごいの一言はありますね。
そうか、
はい、
まあピチカさんね、じゃあ、はい、新ハードね、
新しいゲームどんどんやっていきますよ。
はい、
俺の感じ、
はい、
今年の1年を振り返る ゲームにまつわる一文字、
はいはいはい、
ようです。
よう、
はい、太平洋のよう、
洋芸のようですか。
そうです。
なるほど。
実に今年そのさっきランキングも含めてなんですけど、ゲームをいっぱいやった、クリアしてるのも結構ある、うん、うちの7割から8割が洋芸でした。
今までそんなに触ってきてなかったっ
け。うん、すごく洋芸に対する変化があった、それ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。どうせっていう感じ。
はいはいはいはいはい。
最後にやった洋芸って、うん、PS3 でやったアサシンクリードの1じゃないですかね。
ああ
。あれはよくできてたけど、
うん、
なんとなしに外国感がすごい伝わってきたのもあって、
うん、
っていうのもあって、なんとなくこう、まだ俺いいかなっていう感じはあったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、そこからやっぱフリープレイって手にするっていうのがやっぱでかいんだと思うんですけど、
うん、
ああ、外国人が作ってるものっていう認識でもあるんですけど、うん、いや、ここまでやってんのは日本では無理ちゃうかなって思ったりするのも反面なんです。
そうですね。それがまあ、要するにこの力差が今出てきてますよね、完
全に。で、実際の話、今回であのランキングしたうちの2本、ゴースト・オブ・ツシマとラスト・オブ・アス2は海外スタジオで制作してますよね、うん、まあ、どちらもソニーの力は入ってるものなんですよ、うん、で、他にもですよ、あの今年プレイした中では、まあ、同じ、ノーティードックスが作ってるアンチャーテッドシリーズ1、2、3、4。
うん。
全シリーズクリアですからね、今年も。
まあ、そういや、ゲームさん、ほんま、行為エバーですね。
うん。
そうか、そうか。
あとはですね、ニードフォースピード。
うん。
ですね。ドライブゲーム。
はいはいはい。
あとね。
あれもやってませんでしたか、深海に潜ってる。ワンツー、あれもワンツースリーセットで出たやつ、
ね。あ、はいはいはい。ずいぶん前ですけどね、あれ。何あれは。
ありました。
覚えてねえよ。
まあ、あります。それも洋芸ですね。
はい。あるでしょ、うん、それから、あと、PS Now も今加入してるんですけど。
お
ぉ。ウォッチドックス2、うん、もクリアしました。これは、はい、UBI ですね。
うん、
UBI のソフトとして、ウォッチドックスはずっと興味あったんですよ。
うん、
この何、街をハッキングするってどういうことやねんって思ったんで。
はいはいはい。
で、これがね、なんだっけかな。ゴーストブツは終わってから直後なんですけど、うん、あと1ヶ月で、
ええ、
プレステナウから消えるよって言われたんですよ。それで急いでクリアしました。
はいはいはい。
オープンワールドで急いでクリアするほど死んでもないですね。けど楽しみましたよ、これは。うん、で、なんか、で、オープンワールドって、ただもの広いだけで、うん、あ、出来が荒いものってあるじゃないですか。それって、
はい、だいぶすごい、すごくなってましたよね。
うん。で、もうなんか、サンフランシスコ1個作ってたんですよね、確かに。何これって思ったんで。いや、本当に行ったことないんで、どれくらい広いかとか、どうスケールでできてるかとか、ともかくとしても。
はいはい
はい。これはすごいなって思いましたね。これもうすでに3年ぐらい前のゲームですからね。
うん。
うん。で、ね、新作も出ましたし。
あ、そうですね。そうですね。
うん。で、今プレイしてるのが、リングオブ、ロードオブザリングってあるでしょ、
うん、
指輪物語ってですね、
はい、
あれの前日のやつですね、今月10月の、11月のフリープレイのシャドウ・オブ・ウォーっていう、うん、やつなんですけど、うん、オークの軍勢を相手に、うん、まあ、冒険するやつなんですよ、
はいはい、
これがね、なんかしたことがないゲーム、
おー、
うん、 中盤から自分一人でやるんじゃなくて、
うん、
そのオーク軍を味方にするんですよ。
うん、
なんか全然違うゲームになって、
うん、
でよく喋るんすよこいつらは。なんかこのゲームもよくできてるなと思うし、で俺ロード・オブ・ザ・リングって長いったらしい映画っていうイメージがあって、
はい、
見たことがなかったんですよ。
だって名前はずっと聞いてますもんね。
やっぱほらドラクエとか、
うん、
ウィザードリーの元になった映画だった、あの原作の小説だって言われるんですよね、指輪物語って。あの例えばホビットとかって種族聞いたことあるじゃないですか、ホビットって言葉が出たのってこの指輪物語が初めてなんですってね。
あ、そうなんですね。
うん、だからその後のそのファンタジーの世界で出てくる、例えば今ドラクエ10に出てくるドワーフとか
エルフとか、
そういう種族ができてきたっていうのはこの原作があった頃からみたいな話もあるしね。
うん。
うん。そういうので、こういうのも含めて、
うん、
なんか、とにかく洋芸をやったなって。うん、そして、やっぱ見直したなって。
いやー、もういっぱい結構進めたいのもありますんで。
洋芸で、
ね、
ああ。
フリープレイ入っとるんだったら、
うん、
ゴッドボーなんてどうですか？
ゴッドボーはね、プレセツの時に一回ね、何かで触ったことがあるんだよな。あれ、おもろかったですよ。
ワン、ツーが、まあ、プレス2なんですけど、スリーになってグッドグラフィックがかかって、
うん。
まあ、たまげますね。巨人と戦ったりするシーンとかも、うわーって なりますんで。
なるほど。
ええ
ー。ナウになんか一本入ってたな。
ナウは全部あるじゃないですか、ワン、ツー。
マジですか？
ワン、ツー、スリーあったんですよ。
探してみよう。ついさっきね、ちょっと触ってみたんですよ。
はいはい、
別のやつ。今日休みだったんで。
はいはい。
夕方、いや、もう、シャドウウォーもだいぶ進んで、もうクリア目前ぐらいまで来たので、
はい、
なんかちょっと触ってみようかと思って、ヒットマン、
あ、
殺し屋のやつね、
はいはい、
あれちょっと触ってみましたけど、面白そうでしたね。
いやー、だってもうこのプレス3時代からバンバンその海外のがこう来まして、
うん、
みんなできなかったんですね、あの辺から僕も見直したと言いますか。
もう、
うん、
だからそういう意味では、でもね、安心じゃないですか。ピーチさんも俺も国内ゲーム結構入りましたしね、今ね、
うん。
リングフィットアドベンチャー、モンスターハンター。
うん、
モンスターハンターもだってさっきのね、話だって、モンスターハンターも世界で売らないといけないっていう風な目標が出てないと、
うん、
もうゲーム会社として生き残っていけないっていうのもあってるでしょうしね。
戦える会社ですからね、まだ
カップル。そう、うん。そういうゲーム会社のあり方みたいなオープニングトークから始まりましたけどね。うまくまとまりましたからね。はい。はい。ね、皆さんのお便りお待ちしますよ、ね。
はい。
今年のね。はい。いうわけで、今日はそんな締めでございます。
はい。
はい。残すところ、今月、あと3回ほどですか？
そうですね。
はい。次週かな？次週かな？
はい。
バージョン 5.4! きますね。
ちょっとだけまだ情報も出てますね。
ですね。
もう、びっくりするようなのがありましたし。
はい。ちょっと、12月の8日ですね。来週になりますけども、DQ10TV ございますので。
はい。
速報的にインダイレクトもお送りしたいと思います。
はい。
はい。それをお楽しみくださいませ。はい、
番組のお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションで展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひ動画ラジオ楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ポアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とみにくでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。